ポッドキャスト。車の運転はこの一言で上手くなる。この番組は車の運転に悩めるあなたを応援します。
こんばんは、佐々木隆二です。今日も再生ボタンを押して聞いていただきありがとうございます。今回はいつもと場所と違いまして、今回はいつもの神戸電鉄沿線とは違いまして、同じ神戸市北区ですけど某駐車場からお送りしております。前回の放送で非常に音が悪かったんですけど、その理由としてはイヤホンマイクをしたまま喋っていたということなんです。それまでは、まあ、今回もそうなんですけどイヤホンマイクを使用せずにお話をしているんですけど、前回だけはなぜかイヤホンマイクをして喋ってしまう。これはたまにあるリモートワークの弊害かもしれないんですけど、もうそのまま喋ってしまって、である方には風の音がしたというふうに感想をいただいたので、おそらくですけどその風の音に聞こえたのは外でも何でもなくて車内で収録しているので、私の鼻息等ですねだと思います。非常に聞き苦しくて申し訳ありませんでした。ということで今回はイヤホンマイクを使用せずにお話をしていますので、そういった風の音なんかは聞こえないと思います。それでは今週のテーマ、車の運転姿勢は好みではないということについてお話をしていきます。車の運転で、まあ、好みに合わせて調整していいものっていうのもあるんですけども、運転姿勢に関しては決して好みではないんですね。にもかかわらず結構好みで選んでいいようなことを言われる、選んでいいようなことを耳にすることがあります。例えば自分の好みは寝かせ気味、ソファーに座るようにちょっとだらけた姿勢、寝かせて運転するのがいいとか、逆に直角気味に背もたれを立てて運転する、ハンドルに近いのが好みだとかいう方がいますけど、そうではないということなんですね。今回違う車を運転してすごいそれが分かったんですけど、マツダ2という教習車、元マツダデミオの教習車というのがありまして、でマツダデミオという車はマツダのコンパクトカーで、後ろがハッチバック形式ですからトランクがない状態なんですけども、まあ、それを教習車として使う場合はトランクがないといけないので、マツダデミオの車体に後ろのトランクをくっつけたという教習車仕様を運転する機会がありました。マツダ2ですから非常にコンパクトな車で運転しやすかった、初めて乗る方にも運転しやすいなというふうに思いましたけども、最初ですねちょっとこう車両感覚がつかみにくいなというふうに思ったんです。その車で教習所の中の障害物、クランクという狭い道と S 字という道ですね、両方狭い道で強路というふうに言いますけど、強路を通過した時にはなんか見えにくいなと、分かりづらいなというふうに思ったんですね。でこんなに車体がコンパクトな車なのにちょっと見えづらさを感じるなということで考えたんですけども、すぐ答えが出ました。それは車体の前の部分、ボンネットが見えなかったということなんですね。で、ボンネットが見えなかったので見えるようにすればいいだけで、シートリフター、その教習車にはありました。そのマツダの教習車にはシフトリフターといいまして、席の上下を調整する機能がありましたので、それをキコキコと上に上げていって、で自分の目線を上げて、でボンネットが見えた、まあ、その車白いボディですから白いボンネットが見えるぐらいまでしたら、もういとも簡単にクランク S が通れると、まあ非常に通りやすくなったということなんですね。で車種名は言いませんけどね、某教習車、某車種では上下に運転席の高さを変えれないっていう車もあります。そういった車ですと特に身長の低い方、座高の低い方が乗った時に車両感覚は本当につかみにくいものです。ですからまず車の運転姿勢を作る時にボンネットが見えるかどうかっていうのがまず最初、特に初心者の間ポイントになってきます。で車の運転に慣れてくればそのボンネットなんか見えなくても車両感覚、車幅感覚というのが身について、だいたいこれぐらいやったら大丈夫だなというので、ボンネットが全然見えなくても分かるんですね、イメージで、空間把握のイメージで。ですから非常にこう目線が低い方いますよね。運転席を見ると頭の上にすごい空間ができているような人、まあ、背もたれをバコーンと後ろに倒したりして、で 座面もすごいギリギリまで低くするというふうな方もあります。まあおそらくそういった方はレーシングカー志向で地面に近い方が速度感があって楽しいといった志向なんだとは思いますけども、まあ、それっていうのはせっかく上下の機能がついていて目線を適正に高くすればもっともっと車間距離は取りやすいのに、まあ、なぜかそれじゃなくて寝そべった姿勢の方がかっこいい、寝そべった姿勢の方がうまそうとか楽だとかいうふうな誤解をしているという方があると、まあ、残念なことに指導員の中にもそういった方があります。教習指導員の中でもそういうふうに必要以上に寝てるなという方もあるんですけど、まあ、そうではないということなんですね。でもちろんその高さだけじゃないです。背もたれの角度もそう。背もたれの角度というのはポイントとしてはハンドルを持った時の肘の曲がり具合です。肘がある程度曲がっている、ハンドルを持った時点で手が伸びきっているようではダメです。とっさの時のハンドルを回す、素早く回すこと、多く回すことができないということで NG ですし、ハンドルを回していった時に例えば右手であればね、右手を左側に滑らしていって左斜め上まで持っていた時に肩が浮かないのがポイントです。まあその逆も一緒ですよね。左手で左側から右にハンドルをずらしていって回していって左手が斜め45度右上まで行った時に肩が浮かないということです。ですからハンドルを回していった時に手が一番遠くなった時に肩が離れない、背もたれから離れてしまわないようにするということがポイントとなってきます。その理由としてはハンドルを回す時っていうのはカーブ中がほとんどです。ほとんどというかまあそれしかないですので、その時に背もたれから背中が浮いてしまえば体が左右に揺れてしまいがちです。で目線がずれて良くないので、そうならないように軽く肩は後ろについたままハンドルが回せる位置ということになります。ということは必然的に普通の位置を持った時、大体ですけど9時15分ぐらいに持った時は肘が90度に近い形になっているのが標準ということで、基本的にはそこに合わせるのがいいということでやってください。そこに好みの入る要素はほとんどないということで終わりたいと思います。最後まで聞いていただきありがとうございました。
本日の番組はいかがでしたか？この番組ではあなたからのご意見、ご感想、ご質問をお待ちしております。メールアドレスは rysasa@gmail.com ry の y は y シャツの y。 それではまた次回をお楽しみに。